改めておはようございます。今は季節の変わり目のようです。皆様には十分体調にお気をつけくださってお過ごしいただきたいと願っております。教会の暦では今週から始まる40日間が受難節となります。イエス様が私たち人類の救いのために十字架に向かわれる日々を思いながら、この時を過ごしてまいりたいと願っています。今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所はホームページに出ておりますけれども、教会聖書日課の昨日の箇所の中からとなります。今朝の箇所の御言葉から、神様がヨハネを通して私たちに、また教会へ与えてくださっている恵みを受け取りたいと思います。前の章である4章では、玉座におられる神様の前に4つの生き物と24人の長老たちが受ける神様を礼拝している光景が示されていました。今日の5章に入りますと、さらに子羊である、また贖い主である主イエス様がその真ん中に登場されています。今度は4つの生き物と24人の長老たちに加えて、大勢の御使いたちが子羊イエス様を礼拝する光景へと展開してまいります。さて、聖書の言葉です。右の手にある巻物、また私は玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。ここでヨハネは、玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見ます。神様の右の手の上、一本の巻物がありました。この右の手とは神様の権威を表しています。巻物はパピルスというエジプトナイル川流域に今でも生えている葦のような草の茎から作られている紙が大事でした。このパピルスからペーパー紙というふうに言われるようになったそうです。パピルスは1メートルから2メートルくらいの長い、そして太い茎です。それを裂いて縦と横に並べて、接着剤もなしにただ圧縮するだけ、そして乾燥させてパピルス紙は出来上がります。これはしっかりとしていて、ぐじゃぐじゃに丸めてもまた元の紙の形に戻ります。巻物の表にも裏にも字が書いてありますとあります。普通は茎の繊維が横方向の表面だけに書きます。書くべきことが多かったのでしょう。反対の側の裏面にも書いてあったようです。その書かれていた内容ですが、それは次の章16章以下に示されていきます。それはこれからの世界の未来について、神様がなさろうとするご計画でした。そしてこの一本の巻物は7つの封印で封じられていました。昔はこうした巻物を紐で結び、結び目にろうで封印する習慣がありました。これは内容を他人に見られないようにするためでした。受取人や当事者だけが開封し見れるものです。現在でも欧米や他の国でも、契約書や封筒の上にろうを垂らして金属印を押したりすることがあります。一般には封印は一つです。ここでは七つの封印とあります。かなり重要な文書だと思います。そして7が完全数ですから、絶対的秘密であるということが考えられます。それは神様の未来に対するご計画は、神様ご自身の主権的な意思でなされることであるという意味も あります。我々人間が誰でも勝手に閲覧して安易にそれはそうだ、あれはああだ、こうだと言えるものではないということを表しています。そしてその時、ヨハネはこのような声を聞きました。封印を解いて巻物を開く者はいるか。また一人の力強い天使が、封印を解いてこの巻物を開くのにふさわしい者は誰かと大声で告げるのを見たとあります。一人の力の強い天使と言われる天使は、この後も大きな役割を担い力を使って果たしていく神様に仕える天使でした。ここではその声が大きかったとあります。天地のあらゆる被造物に届くほどの声であったということでしょう。彼は封印を解いてこの巻物を開くのにふさわしいものは誰かと叫びます。しかし人間は誰であろうと封印を解く資格がありませんでした。ふさわしいとは、ここでは釣り合いが取れているという意味よりも、右の手を差し出しておられる創造主なる神様の前に果てるほど立派で似つかわしいものであるかと問われているのだと言えます。果てるかどうかの資格です。私は教会でいらっしゃり、施設に入居されている年配の方を数年来訪問したくて祈ってまいりました。教会の皆さんも祈っていてくださいました。しかし、施設のコロナ対策もあって、ご家族でもなかなか会えないのです。まして私にはお会いする資格がなく、そこに立てないのです。忍耐させられています。ヨハネの聞く大声の結果です。しかし、天にも地にも地の下にも、この巻物を開くことのできる者、見ることのできる者は誰もいなかった。この巻物を開くにも、見るにもふさわしい者が誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。この封印を解き、この巻物を開くことのできる者は誰一人としていなかったのです。全宇宙のあらゆる被造物、それはいかなる見つかえも、あるいは聖人でも、どんなに権利を主張できる者でも、神様のご計画を自分の力で知ることはできないということです。ヨハネは激しく泣きました。激しく泣いたのはなぜでしょうか。ヨハネその人物と生き方にもありました。黙示録の著者となったヨハネは、実に主イエス・キリストに明け渡した人でした。イエス様に信頼し従っていた人でした。黙示録の最初に、すでにヨハネはイエス様をこう証言しています。イエス様は私たちを愛して、ご自分が血を流すことまでして、私たちを私たちの罪から解放された方だ、と感謝を表しています。ここまで従っていたヨハネです。そして、そのことのゆえにでしょう、今はローマ帝国の怒涛のような迫害に遭い、エーゲ海の小さな島、パトモスに幽閉されていました。ですから、次はどう展開していることになるのかを期待し、望んでいたのです。そんな中、復活の主イエス様に天に上げられ、天の様子を垣間見れたのです。彼はそこでの出来事に恐れながらも心が躍ったことでしょう。そして主を賛美しながらこう宣言します。見よ、その方イエス様が雲に乗って来られる。すべての目が彼を仰ぎ見る。そして、ことにイエス様を突き刺した者どもは、それから どうなっていくのかと思い巡らし、心が惹かれていったはずです。尊い犠牲まで払われ、救い主、許し主となってくださったイエス様は、今度は裁き主として、一人一人に望まれるのだと言い表しています。天に引き上げられ見ていると、玉座に座っておられる方、神様の右の手に巻物がありました。ヨハネにとっては、すぐにでも知りたい、またそれを知らせたいという期待もあったはずです。ところが、この巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見当たらなかったとあります。誰も認められるようなものはいなかったのです。そしてヨハネもふさわしくなかったのです。しかしヨハネはここで期待を裏切られて失望したのではありませんでした。むしろ神様に作られたものはすべて神様に背いた罪がそれほど重いと突きつけられたのです。神様の前に立ち、巻物を開くにはふさわしくないものになってしまったのです。神様の救いのご計画を理解できる者がいないのです。ですから救いのご計画も進まないのです。その事実を悲しんでいたのです。そして激しく泣いていたのでした。ここで新たな展開が起こります。イエス・キリストが来られます。すると長老の一人が私に言った。泣くな。見よ。ユダ族から出た獅子、ダビデの彦映えが勝利を得たので、七つの封印を開いて、その巻物を開くことができる。ヨハネの悲しみは、一人の長老の言葉によって、和らぎ、取り除かれました。なぜなら、七つの封印をすべて開いて、その巻物を開くことができる方がおられると言ったからです。その方はどなたというのでしょうか。ユダ族から出た獅子、ダビデの彦映えと呼ばれる方でした。ダビデ王の家系につながる方だと言います。イエス・キリストです。彦映えとはもともと、孫の子である曹孫、彦が生まれるということを言っていました。しかし、切り株から出てくる若い芽、若い枝を指すようになりました。イエス・キリストは死なれたのに、復活されて勝利を得た方となったのです。しかしこの勝利は、おふられた子羊が血を流されることで、私たちは神様から離れて死んでいたものでしたが、救い出され生きるものに変えられたのです。聖書は言います。私はまた、玉座と四つの生き物の間、長老たちの間に、おふられたような子羊が立っているのを見た、と、おふられたような子羊、イエス様をヨハネは見ています。私事になります。中近東におりましたとき、そこはイスラム社会が大半ですが、子羊がほふられるのを見て、衝撃を受けたことがありました。毎年一回犠牲祭の折には、各家庭が羊、牛を引っ張ってきて、そしてその当日にそれぞれでほふります。私はいつものように小さなビジネスホテルに出かけました。受付には若い女性が二人、制服を着て仕事をしているのです。その日は、その一人の女性が外で、道路の上でナイフを持って立っているのに遭遇しました。そして彼女の足元には、頸動脈を切られて痙攣している子羊が横たわっていました。私は女性に挨拶もせず、子羊を見ないようにしてホテルへ飛び込みました。大変ショックでした。 しかしイエス様が子羊のように葬られたことにより、私は神様に背を向けていた罪で死んでいたものでしたが、新しい命に生きるものとされたことを改めて知らされました。感謝しております。イエス様こそ私たち人類の救いのご計画を実現されるにふさわしい方でいらっしゃいます。子羊には7つの角、7つの目がありました。旧約聖書では角は力の象徴です。目は知恵の象徴でした。子羊イエス様にふさわしいものです。神様の御座、その前にいる4つの生き物と真ん中に、また長老たちの真ん中でもあるところに進み出て行かれました。そして巻物を受け取る子羊キリスト。子羊は進み出て玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りである。子羊であるキリストこそ、進み出て玉座に座っておられる方の右の手から、巻物を受け取るにふさわしい方でした。キリストこそ、未来に対する神様のご計画を実現し、被造物の審判を行うにふさわしい方でした。子羊が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老たちは、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。これは天においてイエス・キリストにひれ伏す礼拝の光景でした。盾ごとは賛美の時に用いる楽器です。私たちの教会ではピアノと大正ごとが主への感謝と賛美を捧げています。そして甲は聖なる者たちの祈りの象徴です。朝にまた夕に捧げる私たちの祈りです。教会の祈りです。甲の煙は祈りとともに神の御前に立ち上っていきます。賛美と祈りは礼拝の重要な要素です。神様、またイエス様が喜んで受けてくださる捧げ物でもあります。終わりにこのことを心に留めたいと思います。偉大な力と知恵とに満ちたイエス様です。しかし、その主イエス様は、私たちをしもべではなく、友と呼んでくださるお方です。こうあります。イエス様がおっしゃいました。もはや私はあなた方をしもべとは言わない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。イエス様が何をなさっているか、そのご意志、そしてこれからのご計画を知らせてくださる関係に私たちを置いてくださったのです。友達として対等にまでしてくださったのです。そこまでへり下って私たちを愛され、友となり、勝利へのご計画を話してくださるイエス様です。これこそ希望と喜びです。そして将来、玉座に座しておられる神様の御前に迎えられ、ご計画の全貌を知らせていただく希望と喜びが私たちにはあります。ですから、感謝しようではありませんか。この恵みをいただいて、主と共に、皆さんと一緒に歩んでまいりたいと願っております。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。 天のお父様、お名前を賛美いたします。ヨハネに見せてくださった天の祝福を、イエス様の犠牲の愛を、私たちにお与えくださり感謝いたします。私たちがどのような時でも、神様を褒めたたえ賛美を歌えますように励ましてください。そして私たち教会が、キリストによる希望と喜びに満ちた場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。